皆様こんにちは。最近私がとても楽しみにしているある合唱団の音楽会があって、毎年1回か2回、クリスマスにはバッハ作曲のクリスマスオラトリオやミサ曲の演奏合唱をしています。で、そのプログラムにはドイツ語と日本語の大役の歌詞が印刷されていて、目で歌詞を追いながらドイツ語の歌に耳を傾けるということができる楽しいプログラムなんです。で、今日はその、修験合唱団の指揮と合唱指導をしていらっしゃる指揮者で、またソリストのテノールでいらっしゃる大島浩さんにお話を伺いますことをとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず大島先生は中央大学の法学部を出られて、それから81年に芸術大学の声楽科に進まれたのですね。
そうです。
かなりの転身だと思いますけれども、どんな思いで人生のコースを変更なさいましたか？
はい、中央大学でサークル活動として混声合唱団に入ったんですが、その時にバッハの曲を、それはヨハネ受難曲だったんですけれども、それを最初に演奏しまして、こんな素晴らしい世界があるんだと思いまして、それで、音楽にのめり込んだわけです。
そうですか。それでは最初からバッハで、最初から宗教音楽にこう出会われたんですね。
そうです。
なぜ宗教音楽をなさっていらっしゃるんでしょう？
その宗教音楽、私はそのキリスト者ではないんですけれど、その宗教音楽の中に、その、人間のいろいろな感情の、表現っていうものが込められていて、それはその崇高なものから醜いものから、すべてをその盛り込んで、作曲家たちが、あるいはそのテキストを与えた人たちが、作り上げてきた、そういう伝統がありますね。そういうものに魅力を非常に感じたんですね。
ああ、そうですか。はい、聖書もあれですよね。いろいろな人の人生がありのままに書かれているの、不思議な書物だなと思いますけれども、音楽でもそうなんですね。
そうですね。特に、その聖書、旧約聖書なり、新約聖書をテキストにした音楽っていうものは、今の時代、我々にとっても非常に、その現実味があるって言いますか、現代的な意味が、あると思います、
なるほどね。それで大島さんは、ドイツのミュンヘン音楽大学に留学されましたね。
はい。
で、初めての留学はいかがでしたか？
実はミュンヘン音楽大学に、入学試験を受けた時に、落ちてしまったんですね。
あ、そうでいらっしゃいましたか。
それで、かねてから日本で、ヘフリガー、エルンストヘフリガーっていう方に、講習会で、親しくさせていただいていて、その方に偶然、ミュンヘン音楽大学で会ったんです。それで、何をしてるんだって言われたもんですから、それで、今、入試を受けたんだけど、落ちてしまったっていうふうに言ったら、ヘフリガーさんが、私のクラスはまだ一つ席が空いているから。
素晴らしい。
で、私を取ってくださったんで、そういう形で。
そうですか。はい、ヘフリガーさんには何を学ばれまして？
もちろんいろんなものを勉強しました。オペラの、アリアもやりましたし、それからリートもやりましたけれども、一番その力を入れて、学んだもの、あるいは教わったものっていうのは宗教音楽、特にバッハの音楽でした。
ああ、そうでらっしゃいますか。はい、それで、先生はバッハの音楽を今でもとてもよく演奏されたり、歌われたりしていらっしゃるんですね。
そうですね。ヘフリガーさんっていうのは、カール・リヒターっていう指揮者が、ミュンヘンにいまして、その、ミュンヘン・バッハ合唱団の指揮者だったんですが、そこで、特にエヴァンゲリスト、その福音史家っていう役で、そのバッハの音楽の、中心的なそのメンバーとして、演奏活動をやってたんですね。で、その、レコードを若い時から聴いていましたし、ですから、そういう演奏に憧れていたっていうことがあります。で、そういう、方に、ぜひ、バッハを教わりたいっていう気持ちが前々からありましたから、そういう一つの夢の実現だったんです。
本場の音楽はやっぱり違いましたか？
そうですね。 その音楽は、まあ、その世界的な言語といいますか、国境はないというふうに言いますけれども、はい、やっぱりその、西洋 の, その伝統から出てきたその音楽と我々が考えていた音楽、まあ、私が考えていた音楽というのは、かなり違うものでした、一つはその、まあ、もちろんその生活ということもあるんですが、その宗教的なものというのは宗教的なその伝統あるいはその考え方というものが、そのままその音楽に出ていますよね。ですからそれを理解するっていうか、まあ、その信仰するっていうこととは別にその文化として理解することが前提としてなければ、そのそういう音楽を演奏することはできないなっていうことを強く感じました。
そうですか、はい、それからあのよくバッハについて演奏されていますが、バッハの音楽の魅力というのは、
バッハの音楽はですね、先ほども申し上げましたけれども、その、いろいろな感情、いろいろなその思想っていうものがそこにその全て込められているっていうところが素晴らしいところで、しかもそれがその完璧なその音楽の、まあ、姿をとって我々に、まあ、提示されるっていうところが素晴らしいと思います。
そうですか、ありがとうございます、はい、それから89年に芸大の博士課程に入られて、90年代にはフィッシャーディスカウに指示をしていらっしゃいますね、
はい、
どんなきっかけであのそうなったのでしょう
か。これもあのきっかけというのは、あのその当時フィッシャーディスカウの伴奏をなさってたハルトムートヘルさんという方があって、その方はあのケルンでリート、ドイツ歌曲の講座を持ってらっしゃったんですね。で、その、それを受けていたドイツ人のピアニストがいて、その人と、まあ、親しくなりました、
はい、
それであの、まあ、ヘルさんと、まあその授業を受けるようになったんですけれども、ある時にそのフィッシェリスカウさんが、公開講座を、まあ、リートについての公開講座をやるということになって、はい、私はその手伝いで、つまりその、公開講座ですから、まあ、お客さんいらっしゃいますね、
はい、
その時 の, あのチケットのもぎりのために行ったんです。そうしましたら、あの5人受講生がいたんですが、ちょうど冬春でしたかな、1人はあの準備不足で、先へ進めなくなって、1人は風邪をひいてしまって、あの受講生がどんどん足りなくなっていったんです。それで2日目、3日目でしたでしょうか、あの急に朝その手伝いに行ったら、そのフィッシュ・ジュースカーさんが呼んでるから、あの控室に行きなさいって言われて、はい、でそこで、まあ、自己紹介をして、何か歌える曲があるかっていうふうに言われたもんですから、
はい、
もう慌てて一曲歌ったんです。そしたら、あの、今日からその受講生として舞台立ちなさいって言われまして、それがきっかけで、フィッシャー・リュースカーさんに、まあ、指示することになったんです。
素晴らしいですね。偉大なあの、テノールと、それからあの、バリトンですか、
バリトンですね、
あの、はい、フィッシャー・ディスカーさんのお二人に、
はい、
こうちゃんと導かれてあの指導を受けてらっしゃるんだなって、あの神様の導きのもとにあのそうなったのかなって、私お話を伺っていて思いましたけれども。
そうですね、あのそういう点では、あの何かこう、私いつもなんかその人生の中で失敗をしてるんですが、失敗がいつもこう、災いが転じて福となっていくような形で、そういう点では確かにあのなんか見えない力に導かれているっていう気がします。
そうですね、うん、それでディスカウの影響力というのはどのようなもので。
フィッシャー・ディスカーさんはですね、あの、その、まあ、あの方は非常に、まあ、理知的な音楽をなさる方だったと思うんですけれど、ただ、あの、レッスンっていうのは、基本的には、まあ、日本で言いますと、その、師匠と弟子っていう形で、あの、口伝えの音楽でした。ですから、フィッシャー・ディスカーさんが、ご自分でこの曲はこういうふうに歌うっていうふうに歌ってくださって、私はそれをなぞるって言いますか、真似をするっていう形から入りました。
あ、そうですか。
はい。
ドイツの指定制度なんでしょうか。
そうですね。その徒弟のような制度っていうのは、まあ制度って言いますか、フィッシャー・ディスカーさんのやり方でしょうけれども、そのブレスの位置から表現の仕方から、それからまあビブラートの、まあ、声にビブラートをかけるんですが、そういうかけ方から全部細かく真似るように指導されたんです。
あ、そうですか、はい、それであのドイツリートを学ばれたと伺いましたけれども、あのドイツリートのお話をしていただけますか。どんなものなのか。
まあ、ドイツリートは、まあ、日本顧客でもそうですけれども、最初はですね、ドイツリートって言っても、民謡のようなものから、まあ、単純なものから始まって、それがだんだんだんだん、その、まあ、そこに込めるメッセージが、まあ、複雑になっていきますね。それとともに、その、歌曲の形も複雑になっていきます。で、まあ、歴史に、まあ、名を残している作曲家が、必ず、まあ、ほとんどの方が、その、ドイツリートっていうジャンルを、自分のものにして、作曲をされているわけですね。
あ、そうですか。特別にどんな作曲家がお好きかってここで伺うのはちょっと野暮かもしれませんが、
まあ、宗教曲ではとにかくバッハですね、はい。それからリートではもちろんシューベルトが一番好きなんですけれど、オーストリアの作曲家で、まあ、世紀末の作曲家でフーゴ・ヴォルフという、作曲家がいます。はい、ヴォルフは非常にそのテキストとそれから音楽のつながりが緊密な作曲家で、美しいメロディーかというとそうでもないんですけれども、そのつながりということで言うと、一度その魅力に取りつかれたらやっぱり夢中になる作曲家です。
それがドイツリートの本領という。
そうですね。シューベルトとそれからそのヴォルフっていうのが、まあ、両極なんですが、それがいずれもそのドイツ歌曲の中でのやっぱりその、頂点ではないかと私は思っています。
大島博史さんは10月13日の津田ホールでの演奏会でシューベルトの白鳥の歌を全曲歌われました。また12月23日には杉並公会堂で宗建合唱団の指揮をされ、バッハ作曲クリスマスオラトリオの4部から6部の演奏をされる予定です。最後に一言何かメッセージをお願いできますか。
今はインターネットとか、まあ、発達してその音楽を聴く、クラシックの音楽を聴くにしても、手軽にですね、その、まあ、CD なりそのインターネットを通して聞くことができるわけですけれども、その演奏の醍醐味というのはやはりその場に、演奏会場に足を運んで、実際の音をその聞いていく、ライブで聞くっていうことだと思うんですね。ですからぜひ、演奏会場に、おいでいただいて生の音楽を聞いていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではお聞きください。大島博史さんの歌で、バッハ作曲シェメッリ歌曲集より、おう愛らしいイエスよ。